半七捕物帳。面。岡本喜道。ある冬の日、私が老人を赤坂のうちに訪ねると、老人は日当たりのいい庭に向かって新聞を読んでいた。その新聞には、書画を種の大詐欺の記事が掲げてあって、景品はもちろん、関西九州方面にわたって、その被害高は数万円に上ったと書いてあった。老人は探索しながら言った。だんだん世の中が進むにつれて、万事が大仕掛けになりますね。それを思うと、全く昔の悪党は小さなもので、今とは比べ物になりません。何しろ、重量以上の金高になれば、首が飛ぶという時代ですから、悪い奴も自然こそこそが多かったんですね。それでもまたその時代相応に悪知恵を巡らす奴があるので、やっぱり油断はできないことになっていました。それがまた勘違いの種にもなって、後でおやおやというようなこともありました。元治元年9月の末であった。秋晴れのうららかな日の朝四つ、午前十時を少し過ぎた頃に、一人の男が、京橋東中通りの伊藤という道具屋の店先に立った。ここは道具屋といっても二足三門のガラクタを並べているのではない。大名旗本や大町人のところに出入り場を持っていて、箱書き付きや折り紙付きというような高価な代物をたくさんに蓄えているのであった。男は一人の若い友を連れていた。彼は、35、6の人品の良い男で、町人でもなく、さりとて普通の武家でもないらしい。寺侍にしては上品すぎる。あるいは、関税とか金剛とかいうような農薬者ではないかと、店の主人の孫十郎は鑑定していると、男は果たして店の片隅にかけてある、生なりの古い面に目をつけた。それは一種の般若のような面である。彼は目も離さずにその面を見つめていたが、やがて店の中へ一足踏み込んで、そこにいる小僧の豊吉に声をかけた。あの面をちょいと見せてもらいたい。はいはいと。豊吉はすぐに立って、その面を下ろしてきた。客の筋が悪くないと見て、孫十郎も立って出た。どうぞおかけください。豊吉、お茶をあげろ。男は面を手に取って、またしばらく眺めていた。よほど勘に入ったらしい顔色である。今年50を二つ三つ超えて商売慣れている孫十郎は早くもそれを見て取った。それはなかなか古いものでございます。作はわかりませんが、やはり出目あたりの筋でございましょうかと存じます。出目ではないと男は独り言のように言った。しかし、同じ時代のものらしい。して、この値はどれほどかな。どうも、ちっとお高いのでございますが、おかけ引きのないところが25両で。男は別に驚いたような顔もしなかった。たとえそれが越前の国の住人、王の出目の名作でなくとも、これほどの面が25両というのは決して高くない。むしろ安すぎるくらいであるので、 彼は少し疑うような目をして、さらにその面を打ち返して眺めていたが、やがてそれを下に置いて、小僧が汲んできた茶を飲みながら言った。では、25両でいいな。はい、と、孫十郎は頭を下げた。ところでご亭主、私は通りがかりでそれだけの金を持っていないから、手付けに3両の金を置いていく。どうだろうな。それは珍しいことではないので、孫十郎はすぐに承知した。約束が決まって、男は3両の金を渡したので、孫十郎は借り受け取りを書いて渡した。帰るときに、男は念を押していった。それでは、明日の今時分に来る。言うまでもないことだが、余人に売ってくれるなよ。売り買いの約束ができて、すでに手付けの金を受け取った以上、もちろん他に売ろうはずはないので、孫十郎はその客の後ろ姿を見送ると、すぐに豊吉に言いつけて、その面を取り外させた。それから一時余りを過ぎて、孫十郎が奥で昼飯を食っていると、小僧が店から入ってきた。旦那に会いたいと言って、立派なお武家が見えました。どなただ?初めてのお方のようでございます。店へお上げ申して、お茶をあげておけ。早々に飯を食ってしまって、孫十郎は店へ出て行くと、今度の客は、羽織袴、大小のこしらえで、22、23の立派な武士である。彼は店へ上がって客火鉢の前に座っていた。私が亭主の孫十郎でございます。お待たせ申しました。挨拶の済むのを待ちかねたように、武士は店の隅へ目をやりながら聞いた。早速だが、昨日まであそこにかかっていた生なりの麺。あれはどうしたな?あれは今朝ほどお約束ができました。武士の顔色はにわかに曇った。あ、それは残念。して、その買い手はどこの何という人だ?孫十郎から詳しい話を聞かされて、若い武士はいよいよ顔色を暗くした。彼はひどく困ったようにしばらく考えていたが、やがて小声で言い出した。近頃無理な相談ではあるが、どうであろう。その買い手の方を何とか破談にしてくれるわけにはゆくまいか。そうでございますな、と、孫十郎も当惑の額を撫でた。何分にも、もう、手金まで頂戴しておりますので、それはわかっている。当方の無理もバンバン承知しているが、そこをなんとか取り計らってはくれまいか。いくら相手が侍でも、無理はどこまでも無理に相違ないので、孫十郎も容易に承知しかねて、いつまでも渋っていると、武士はさらに声を潜めて言い出した。自分がこういう無理を頼むのは、まことによんどころない事情がある。屋敷の名は明らかに言うわけにはいかないが、自分は西国のある藩中に勤めているもので、あの生なりの面は主人の屋敷で10日虫干しの右利に紛失したものである。それを表向きに詮議することのできないというのは、その面は屋敷のご先祖が権現様から直々に拝領の品で、それを迂闊に紛失させたなどとあっては、公儀への聞こえもよろしくない。そういうわけで、 屋敷の方でも多分をはばかって、あくまでも秘密に詮索しているのである。それを自分が昨日計らずも、ここの店で見つけた。見つけてすぐに掛け合えばよかったのであるが、他に用向きを抱えていたので、そのままに見過ごしてしまった。それが自分の重々不覚で、今さら後悔のほかはない。昨夜は遅く帰ったので、今朝改めて重役方にそのことを申し立てると、自分はひどく叱られた。大切なお品を発見した以上、何事を差し置いてもそれを取り戻す工夫をしなければならないのに、うかうか見過ごしてしまうとはあまりの手抜かりである。寸前尺魔の例えで、万一昨日のうちに他人の手に渡ってしまったらどうするか。持ち合わせの金がなければ相当の手付けを置いてくるか、万やむを得なければ、屋敷の名を明かしても、店の者に持たせてくるか、なんとか臨機の処置を取るべきはずであるのに、そのままに見過ごすとは何事であるかと、自分は重役方から散々に叱られた。そう言われると、全く一言もない。それでも、昨日の今日である。ことに、世の品とも違って、めったに売れそうもないものであるから、おそらく無事であることと高をくくって、ただいま重ねてきてみると、間の悪い時は悪いもので、その面は一足違いで人に買われてしまった。さて、こうなると、どうしていいかわからない。今さら、はがみをしても、地団駄を踏んでも、取り返しのつかないことになった。手前が重々の部長法、その申し訳には腹を切るより他はござらん、と、武士は青ざめた額に太いシワを織り込ませて、うなるようにため息をついた。孫十郎もいよいよ当惑した。理屈を言えば、もちろんこの若侍の無念に相違ない。重役たちの言う通り、それほど大切な戦技の宝を見つけたならば、何を置いても買い戻しの手立てを巡らすべきであった。それを怠って今さら悔やむのは不覚である。しかし、その不覚は不覚として、この侍の身になって考えると、全く途方に暮れることであろう。申し訳の切腹も、あるいは、ぜひないかもしれない。まさかに、この店先を借用するとも言うまいが、追い先の長い侍一人が腹を切るというのを、ただ眺めているわけにもいかない。どうも困ったことが起こったと思うと同時に、一種の商売気が彼の胸に浮かんだ。そういう司祭を伺いますると、まことにお気の毒に存じられますが、くどくも申す通り、もはや先約がござりますので、敵金まで頂戴しておきながら、今さら破談と申すのは、商売妙利、甚だ難儀でござりますが、ともかくも、明日先様がおいでになりましたら、一応はご相談いたしてみましょうか。そうしてくれれば何よりだが、と武士はすがるように言った。敵印を戻しただけで先方が素直に納得してくれればよし。万一、不徳心のようであったならば、敵印の二倍増し三倍増しでも、掛け合いの模様によっては、十倍増しでも苦しくない。なんとかまとまるように相談してくれ。ただいまも申す通りの司祭であれば、当方では金銭に糸目はつけぬ。なるべくは屋敷の名を出したくないと存ずるが、どうでも貴公の手に余って、手前の直談でなければ、らちが開かぬようならば、 手前がその人にあってもよい。いずれにしても何分一つ働いてもらいたい。かしこまりました。せいぜい働いてみましょう。武士は少し顔の色を直して、懐から50両の金を出した。ともかくもこれだけ預けておいて、あとは明日持参いたすが、あの面は手前の方へ譲ってくれるな。足元を見てお高いことを申し上げるわけにも参りません。今朝ほどのお客様には150両に願いましたのでございますから、やはりそのお値段でお願い申しとう存じます。承知いたした。では、くれぐれも頼む。固く約束して武士は帰った。伊藤の店には二人の手代がいるが、どちらも得意先へ出回った留守であったので、この掛け合いは主人一人の胸に収めて、誰にもそれを漏らさなかった。日の暮れる頃に今朝の客がまた出直してきた。明日という約束であったが、コンパル人道の方まで来る用ができたので、足ついでに回ってきた。残金22両、改めて受け取ってくれ、と、彼は孫十郎の前に金を並べた。つきましては、少々ご相談いたしたいことができたのでございますが、店先でお話もなりません。お手間は取らせませんから、ちょっと2階までお通りを願います。不思議そうな顔をしている客を無理に2階へ引き上げて、もう自分時であるというので、孫十郎は近所の料理屋から酒魚を取り寄せて勧めた。そうして、かの面の一下りを打ち明けると、客はなかなか承知しなかった。これがただの道楽であるならば、他に譲り渡しても死さいないが、自分はコンパルの御能役者で、芸道の上からかの面を手に入れたいと思うのであるから、せっかくではあるが、今さら手放すことはできないと言い切った。それにも、一応の理屈はあるので、孫十郎も当惑した。いろいろに押し返してくどいてみたが、客は彼の言うことを十分に信用しないらしく、屋敷の宝が紛失したの、侍が腹を切るのというのは、体のいいこしらえごとで、他に良い客を見つけたために、そんな口実を作って、自分の方を破談にするつもりであろうと疑っているらしく見えた。彼はその武家に一度会わせてくれとも言った。会わせてもいいのであるが、一方へ25両で売るはずであった面を、今度は150両に売り込もうとするのであるから、前後の買い手に対談させて、万一その秘密が発覚しては妙でないと思うので、孫十郎はなるべく両方を付き合わせたくなかった。彼は強いてその客に酒を勧めて、だんだんに酔いの回るのを待って、さらにいろいろ口説き落として、とうとう敵の肉倍増しで破談というところまでこぎつけた。それは、孫十郎も最初から覚悟していたのであるが、客は手付金3両の2倍や3倍では効かなかった。これを破談にする以上は、どうしても100両よこせと言い出した。よっての上の冗談ではなく、彼は真剣にそう言うらしいので、孫十郎も面食らった。もちろん、その言うがままに100両の違約金を出しても、かむ武士からは50両の金を受け取っている。その上に、かの面を150両に売り込めば、 差し引き百両の儲けは見られる。この農薬者に売ったのでは、丸取りにしても25両にしかならない。そこらの無駄残業をしてかかると、たとえ法外の違約金を取られても、破談にした方が大きな得であると、例の商売機が価値を占めて、孫十郎はさらに根気よく押し問答の末に、75両というところで相談がようやく折り合った。武士から受け取った50両と、農薬者から受け取った3両と、それに孫十郎の懐から出た22両の金を加えて相手の目の前に並べると、彼はまだ不承知を言った。この中の3両はもともと自分のものであるから、それを除いて別に75両の金をもらいたいというのである。この場合、2両や3両の金を惜しんでもいられないので、孫十郎はまず3両の手付金を返して、さらに下の50両に25両を添えて出すと、相手は初めて納得した。彼は振る舞い酒をしたたかに飲んで、いい心持ちそうに帰った。いまいましい奴だ。農薬者の道楽者には、たちの良くないのがあって困ると、孫十郎は腹の中で罵った。そうは言っても、悪くない商いである。一旦は損をしたようでも、差し引き125両の儲けを見ることになるので、孫十郎はやはり、俺の運が向いてきたのだと、密かに微笑んでいると、その明くる日になっても、かの武士は姿を見せなかった。2日、3日、4日と待ち暮らしても、彼からは何の頼りもなかった。まさかに腹を切ったわけでもあるまい。彼が切腹したとしても、かの面がここの店にあることを知っている以上、誰かが代わって受け取りに来るはずである。孫十郎は首を長くして毎日待ちわびていたが、どこからもそれらしい人は来なかった。もしや店の名を忘れたのではあるまいかと、孫十郎は再び彼の面を取り出して、店先の最も見やすいところにかけて置かせたが、それに引き寄せられてくるものはなかった。10日を過ぎ、半月を過ぎて、孫十郎はまた罵った。畜生、いっぱい食わせやがった。前の農薬者と武士とは同類で、あらかじめ申し合わせてこの狂言を書いたのであろう。生地に商売機を出したのと、かの武士の集団に同情したのとで、自分は25両という金を闇々語り取られたのである。こう気がつくと、孫十郎は白髪一本ずつ逆立つように悔しがって憤ったが、今更どうすることもできなかった。ことにこの事件は、最初から自分一人で応対したのであるから、誰を責めるわけにもいかなかった。商売の煩いと一旦は諦めても、彼はやはり諦めきれなかった。彼はその後幾日か考え詰めた末に、神田の半七のところへ駆け込んだ。何？その罪人はすぐに知れましたよ、と半七老人は言った。しかし、少々勘違いであったのは、前の農薬者と後の若侍と何にもかかり合いのないことでした。誰が考えてもこの二人は慣れ合いだと思われましょう。現に、 伊藤の亭主も一途にそう思い込んでいましたし、私もまずそうだろうと鑑定していました。ところが大違いだからおかしい。農薬者の方は、コンパルの弟の茂次郎という男で、始末に負えない道楽者ではあるが、商売柄だけにさすがに目が効いているので、上策の面を見つけ出して、ある大名屋敷へ売り込んで、大金儲けをしようと思った。ところが、その木産が外れて、売り主の方から破談を言い出された。その事情を聞いてみると、どうしても嫌だとも言えない。さりとて、せっかくの金儲けを水にしてしまうのも悔しい。そこで伊藤の亭主の足元へつけ込んで、百両よこせなどと大きくふっかけて、とうとう75両を巻き上げていったというわけで、別にゆすりとか語りとかいう悪名を着せることもできないのです。それから一方の侍は何者かというと、これも偽名ではなく、全く西国の範疇の根井朝五郎という人で、正直に面を探しに来たのです。しかし、前にも言った通り、年の若い手抜かりから重役たちにまず叱られ、それからすぐに出てくると、面はもう人手に渡っているという始末。ともかくも一方の破談を頼んでおいて、屋敷へ帰って報告すると、それだから言わぬことか。お手前重々の無念であると言って、重役たちからまたもや手ひどく叱られたので、朝五郎もいよいよ恐縮してしまったのです。そこでその翌日、150両の金を受け取って、屋敷から伊藤の店へ行く途中で、そこが若い人間、ふっと気が変わった。というのは、たとえその面を無事に取り戻してきたとしても、一度ならず二度までも重役たちに厳しく叱られている以上、何かの咎めを受けるかもしれない。あるいは、国詰を言いつけられて藩地へ追い返されるかもしれない。そんなわけで藩地へ帰れば、親類には面目ない、友達には笑われる。いっそこの150両を持って蓄電してしまった方がマシかもしれないと、途中でいろいろ考えた挙句に、とうとう伊藤へも行かず、もちろん屋敷へも帰らず、そのまま姿を隠してしまったのです。若いとは言いながら無分別。自分から求めて日陰者になって、その足で京へ登って、しるべの人を頼って、なんとか身の振り方をつけるつもりであったそうですが、やっぱり、江戸に未練があって、神奈川からまた引っ返してきて、目黒の財に隠れていたところを、わけもなしに召し取りました。どうしてその目黒に忍んでいることが知れたんです、と、私は聞いた。何しろ若い人間ですし、いくらかやけが手伝ったんでしょう。目黒から毎晩のように品川へ遊びに行って、金遣いの荒っぽいところから足がつきました。屋敷者なんぞがちっと荒い銭を使えば、すぐに目をつけられますよ。それにしてもまだわからないのは、彼が蓄電の後、その屋敷ではなぜかの面の詮議をそのままにしておいたのか、なぜ代理のものを出して伊藤の店から買い戻さなかったのか。それについて老人はこう説明した。それがおかしいんです。 その屋敷では、朝五郎の言うことを一途に信じて、慌ててその面を取り戻そうとしたんですが、朝五郎の蓄電から疑いを起こして、今度は目の聞いているものを掛け合いに起こすと、伊藤の店先には、冷々しくその面が掛けてある。よく見ると、それはなるほど上策にはそういないが、屋敷にあった由緒付きの面とは違うので、この上は掛け合いも無用と、そのまま帰ってしまったのだそうです。まったく、馬鹿な話で、伊藤が一人、貧乏くじを引いたわけです。すると、本当の面というのは、知れずじまいですか、と、私はまた聞いた。知れなかったようです、と、老人は答えた。それとも、その後、どこかで見つけたかもしれませんが、万事が秘密主義の時代ですから、それにかかり合ったものでなければ、わかりませんよ。